テサロニケの手紙4章3節、新約聖書366ページでございますね。テサロニケの手紙4章の3節ではちょっとお読みいたします。366ページでございますね。4章3節、神の御心はあなた方を清くなることです。神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不信仰を避け、それとですね、エペソ人への手紙5章18節の後半347ページ5章18節347ページでございますね。その後半ですね、御霊に満たされなさい、5章18節の後半、御霊に満たされなさい。それと同じくエペソ人への手紙1章17節少し前に遡ります。1章の17節お読みいたします。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。以上3箇所でございます。それでは別件お願いいたします。
最後に読まれた1章の17節は、パウロの祈りだったんです。エペソにいる信者たちのことを考えたとき、彼はどうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。彼らはもちろんイエス様を信じ受け入れた、救いに預かった人々だったんですけども、彼らにとって必要なのは、栄光の父であがろう神をよりよく知ることだったんです。ここで聖霊は啓示の御霊と呼ばれています。聖霊の使命はヨハネ伝書6章14節に書かれているように、御霊は私の栄光を表す。聖霊の目的とはイエス様の栄光を表すことです。パウロは自分のイエス様を知るようになった原理について、何と書いたか、何と明かししたかと言いますと、私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。聖霊は啓示の御霊と呼ばれているし、パウロは私はキリストの啓示によって救われ、誠の救いに預かるものとなったのです。いわゆる啓示と境地の違いとは一体何なのでしょうか。いわゆる境地によって、インフォメーションによって何かを知ることによって人間は救われませんし、変わりません。いくら聖書を勉強しても、頭の知識を得るようになるでしょうけども、大した益にならな、ならないんです。かえって自分の惨めさ、無力さを知るようになるだけではありましょう。けども啓示によって、上からの光によって人間は心の目で見るようになり、確信の持つようになり、人間そのものは変わります。そういう人間は自分の救われたことを説明することができないかもしれませんし、また理解することもできないでしょうけど、私は神の子供です、私のわがままは許されていると確信することができるようになります。境地と啓示とは全 全く違うものです。まあ、イエス様は週2歳になった時、エルサレムの宮でイエス様は、まあ、神のご計画について話されたと思います。その時聖書学者たちは、まあ、驚かれたと書いてあります。ルカで2章46節に47節に、そしてようやく3日の後にイエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いていた人々は皆イエスの知恵の言葉に驚いていたと書いてあります。まあ、教師たちは中2歳になったイエス様の知恵について驚いたり、間違いなく話された言葉について考えたりしたでしょうけど、彼らはイエス様とはどなたであるか考えようとしなかったんです。もちろん知ることができなかったんです。上からの叱りを持っていなかったからです。当時のいわゆる教師たちはもちろん聖書学者であり、多くのことをしていたのですけれども、啓示の御霊の働きを経験していなかったのです。彼らの聖書の知識は結局役に立たないものだったんです。けども十字架につけられた一人の強盗は次のように告白して祈ったのです。イエス様、あなたの御国の来来にお付きになるときには私を思い出してください。まあ、これは上から受けた啓示の結果ではないかと思います。彼は大した聖書の知識を持っていなかったんですけども、本物をつかむようになったのです。イエス様、あなたの御国の来来にお付きになるときには私を思い出してください。まあ、今でなくても少し当ててもいい。御国の来来にお付きになるとき、そのとき私を思い出してください。まあ、イエス様は彼に言われた。まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。まあ、主のときは今日でした。見よ、今は救いのときです、今は恵みの時ですと。まあ、この犯罪人は上からの啓示によって確信したんです。すなわちイエス様は私をも救うことができる、私の犯罪、罪、過ち、わがままを許してください。まあ、この態度を取る人は皆例外なく救いに預かるものとなります。私を思い出してくださいという意味は、私の罪を思い出さないでください、許して忘れてくださいという意味なんです。まあ、主の約束は、私、この私は私自身のためにあなたの背けの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さないと。まあ、主なる神の御心は、私たちは神の子供となることです。またキリストに似たものとなることです。救われることもキリストに似たものとなることも、もちろん啓示の御霊の働きの結果です。前に読みましたヨハネ第一の手紙の三章の一節と二節は初代教会の喜びの根拠であり、彼らの真の平安の源でした。428ページですね。428ページ、ヨハネ第一の手紙三章の一節二節、私たちが神の子供と呼ばれるために、事実今私たちは神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。愛する者たち、 私たちは今すでに神の子供です。後の頂戴はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。まあ、神の子供となることとキリストの似たものとなることが神の御心です。